読いたします。詩編36編5節から9節です。詩編36編5節。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山、あなたの裁きは大いなる淵。主よ、あなたは人や獣を救ってくださいます。神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の子らは三翼の陰に身を避けます。彼らはあなたの家の豊かさに満たされ、あなたは楽しみの流れで潤してくださいます。命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見るからです。
今日のこの箇所、詩編の36編はあんまり有名ではないんですけども、まあ、こんないい言葉があるんですね。でここを読みまして、とても清々しいと感じました。皆さんもそう思われませんか。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山。すごくこの清々しいと感じたんですね。でこれ主の恵みについて教えてるんですけども、主の恵みが清々しいんですけども、それは主ご自身が清々しいので、その恵みもこう清々しいんですね。でこのようなこの清々しい箇所を読みますとですね、自分がそれとは全く反対のものだというふうに感じるんです。すがすがしいという言葉ですけども、このすがすがしいという言葉を辞書で引きますとですね、爽やかで気持ちが良いこと、それからことを行うのに、滞りがないこと、からことを始めるのにためらいがないこと、まあ、そういう意味なんですね。でこのすがすがしいという言葉の反対の言葉は何かと言いますとですね、鬱陶しい、それから暑苦しい、それからもう一つ、いじましい。でどうしてこの神様の恵みがそんなにすがすがしいのか、まあ、神様ご自身がすがすがしいんですけども、どうしてすがすがしいんだろうか。神様の恵みをこうよく学んでいくと、まあ、私たちはその反対なんですけれども、自分、まあ、私たち言ったら失礼ですね、私はその反対だと感じるんですけども、少しでもこうすがすがしい人間になることができるんではないかなと思うんですね。それで一緒にこの神様のすがすがしさをですね、学びたいと思うんですけども、どうしてこのすがすがしく感じるかというと、一つはですね、やっぱり神が高い方であるということがあると思うんです。あなたの恵みは天にあり、神は天におられると言いますね。しかし、まあ、その天、最近は衛星やこのロケットがですね、宇宙まで行くことができるようになって、その、まあ、天というのは大体空や宇宙のことですよね。そこに別に神様がおられるわけじゃないんですけども、その表現はですね、神が天におられるという表現は、神はこの私たちのレベルを超えてもう限りなく高い方だっていうことを表していると思うんですね。でその意味で、神は天におられると、そしてあなたの恵み、神の恵みは天にあると言ってますね。であなたの真実は雲にまで及ぶほど高いんだ。であなたの義は高くそびえる山と、こういうふうに 言ってるんですね。それから7節のあなたの恵みはなんとたっといことでしょう。たっといという言葉もやっぱり高さを表してますね。この低いレベルのものではなくて、とても優れていて、高級で、高いものだということを表していますね。それからあなたの光のうちに私たちは光を見るからですとあるんですけども、あの光もね、天から来るんです。今はこのライトがもう至る所にありまして、そして LED になってからますますあの光が明るくなって、電気代も安くなって、照明をたくさんすることができるようになりまして、もうどこに行っても光があるんですけども、そういう人工の光がありませんとですね、もう光というのは天から来るしかないんですね。もう上から来るだけのことなんですね。ですからあなたの光はって言っただけでですね、それはもう光というのは天から差してくるものなんですね。まあ、そんなふうにですね、あの神様はすごいこう高いところにおられる方です。というか本当にあのレベルが限りなく高い方です。で、こう高いとですね、あの清々しいんです。なぜかというと見晴らしがいいでしょ。高いところに行くと見晴らしがいい。そして風通しがいいんですね。地下室で風通しがいいところなんてほとんどまずありませんね。やっぱ高いところの方が風通しがいいんですね。そして高いところはあの光がたくさんあって明るいんです。で、まあ、私たちこの世界はですね、ものすごくごちゃごちゃしていて鬱陶しい世界だと言ってもいいと思うんですね。いつもこう勝った負けた、それから得した損した、それから惚れた晴れた、それから何がありますかね、挨拶した挨拶しなかった、もらったもらわなかった、もうそんなことでもういっぱいでごちゃごちゃしてますよね。ごちゃごちゃしてる世界というのは本当に鬱陶しい世界です。でもこう本当に神様のことを知りますと、私たちの目がここら辺をずっと見ていたのに、ずっとこの、天を見るようになって、天にこう目が開かれて、なんかもっとこう広い世界、もっと見通しのいい世界、もっと風通しのいい世界を見ることができるようになるんですね。そして本当に神様の世界ってなんてすがすがしいんだろうとこう思うわけです。そして、この神様の義っていうこともですね、神の義は高くそびる山とありますけれども、神様の義っていうのは、私たちの人間の都合とか人間のなんかしきたりみたいなもので、決められるものではなくてですね、神がもう永遠の昔から決めてらっしゃる本当に正しいこと、人間が守るべきことなんですね。今世の中で私たちが気を使うのは、この場所ではどういうしきたりがあるだろうかと、あるいはこういう都合だったらこうしないと仕方がないとかね、そんなふうに考えますよね。ところが高い神様からこの義が示されて、それがこう聖書に 教えられてるんですけれども、その義っていうのはもう永遠不変で世界共通なんですね。世界基準であって、そして決して変わることのない義なんですね。公平で、そして嘘偽りがなくて、そしてやっぱり人を大切にする、一人一人を大切にするという、そういう基準が聖書の義、神の義にはありますね。また私たちはこのごちゃごちゃした中で本当にどう生きていいのか分からなくなってしまうんですね。本当にいろんな都合もあれば、みんな一人一人考えも違いますし、本当にごちゃごちゃごちゃした中で迷ってしまうんですけども、この高い神様を見るとずっと見通しが良くなって、本当に神様が一番良いと思ってらっしゃること、本当に良いことって一つだけですよね。いろいろなんか選択肢があるように思いますけれども、よくこう祈って考えていると、もう本当に一つだけが見えてくるんですね。まあ、そんなふうに神様のこの高い教え、高い存在によってですね、私たちはこの本当に鬱陶しい世界から解放されて、大変見通しがよく風通しのいい世界に生きることができるようになるんじゃないでしょうか。二つ目にですね、その神様がすがすがしいのはですね、すがすがしいという言葉の意味として、ことを行うのに滞りがないと、何かやろうとしたら何が足らなくて、いつ来るんかな、あ届いた、じゃあやろうかっていう、そういうのはっていうのはすがすがしくないんですね。もう滞りなくどんどん進んでいくのがすがすがしいんですね。またためらいがない、何かを始めるのにどうしようかどうしようか、やるのにはお金がないし、やった時にあれが都合悪いやるか、都合悪くなったらどうなしようかと、今いろいろ考える、これはすがすがしくないんですね。で、その滞りなく、またためらいなくするためには豊かでなければならないんです。で、神様は本当に豊かな方なんです。だいたいこの天という言葉、これはやっぱり豊かさを私たちに感じさせる言葉ですね。天は限りなく広いですね。その大きさや、その容量も測ることはできませんね。そして天からこう雨が降るときにですね、その雨は惜しみなく降ってくるんです。水道を使うときには使った分だけメーターが回って、その分だけ請求されますけども、雨はもう豊かに今日だけということはなくて、昔の人は水がですね、この天に溜まっているというふうに考えていたんです。で、天に溜まっている大きな亀からこの雨が降ってくると考えていたんですね。で、もし例えば1万リッターあったとしてもですね、雨が1ヶ月降ればなくなってしまうかもしれませんね。ところが天からの雨はなくなることはありません。ということは、無限のこのタンク、無限の亀がそこにあるということですね。で、天という言葉がすごい豊かさを表しているんですね。またこの8節には、彼らはあなたの家の豊かさに満たされると。これは神を信じる人々の経験だと思いますけれども、神を信じていると 常にものすごい豊かなもので満たされるような印象を持つことになると思います。また8節を見ますと、楽しみの流れで潤してくださいます。この流れも溜めた水でしたら使えばなくなってしまいますけども、この流れというのはなくなることがありませんね。流れから水を豊かに浴びてもですね、それで残りが少なくなるということもありません。とうとうと流れてくる流れ、これは神様の豊かさを表しているんですね。また旧説に泉ってありますけども、泉もこれも湧き出してきて途切れることがなく、もうずっととうとうとこう湧き出すものですね。これもこの豊かさを表しているんですね。で、神様は全知全能と言いますけれども、もうこの宇宙のすべてを持っていらっしゃるんですね。宇宙のすべてだけじゃないんです。宇宙は作られた方ですから、もうそれを超えて限りなく豊かなものを持っていらっしゃる方です。で、そういう神様と出会うとですね、私たちもなんかバックにですね、すごい、無限の金持ちのパトロンを持ったような気持ちになることができるんですね。私自身はすごくケチな人間で、いつも損得を考えてやってきたように思います。これをしたら得になるかどうか、損したらどないしようと、そういう、生まれつきそういう人間なんですね。しかしだんだんとこの豊かな神様を知って、で、必要な時には必要なだけ与えてくださるというふうに思いますと、もうだんだんとそういう考えが少なくなってきました。まだその尾を引いていますけれども、もう早くそんな考えを断ち切ってですね、もうこの豊かな神様に全面的に信頼して身を委ねていくことができればというふうに思います。聖書の中でも、イエス様もですね、例えばイエス様のこのなさったことも、その神様の豊かさをですね、私たちに教えていると思うんですね。弟子たちが魚を取っていて、ペテロやヨハネは漁師でしたのでね、イエス様についてくるようになってからも漁師として魚を取っていたんですね。ところがそのある日、夜通し漁をしていたのに一匹も取れなかったんですね。で、朝になって、ね、夜取れなかったら朝は取れるはずがないんですね。ところがイエス様が船の右側に網を下ろしてごらんなさいと言われて、素人のイエス様が網を下ろせと言われてもそんなに取れるわけないと思いましたけれども、 お言葉ですから網を下ろしてみましょうって言って、網を下ろしたらその網にもういっぱいの魚が取れて、網が破れそうになって、でその引き上げることができなかった。そしてもう手伝ってもらって一緒に引き上げたと。で、それは本当にイエス・キリストは、神の子で神の本質を持っていらっしゃって、その 神様が私たちにそれだけ豊かに与えられるということを教えていると思うんですね。またたくさんの人がイエス様の話を聞いていて、であまり熱心に聞いていたので、イエス様は、ね、ずっと話されて、みんながあまり熱心に聞いていたので日が暮れてしまって、さあみんながこう 帰らせなきゃいけない、でもこのまま帰らせたらみんなお腹空いてるので 途中で倒れてしまう人がいるかもしれない。それでこの人たちにパンを与えなさいと。ところが5つパンが5つしかなくて、魚が2匹しかなかったんですね。でそれを神あのイエス様がこう配られたところ、みんなが満腹して、満腹しただけではありません、12のカゴにいっぱい、その残りが余りが余ったと、こういうふうに書かれてあるんですね。だからイエス様が与えられるものというのはきちきちじゃないんですね。もう豊かに与えられるんですね。で私たちがイエス・キリストを信じてついていくときに、その時その時豊かに与えられるので、だんだん私たちも気持ちがこう大きくなってきて、で、まあ、いざという時に、昔は計算してからこれちょっと無理だなと、あるいはこれだったらいけるかなと思ったんですけども、だんだんともう主がこれ良いことだし、主が進めてらっしゃるから、もう主に委ねて やっていこうという、そんな気持ちがだんだんと出てくるようになりました。まだまだ小さいですけども、だんだんと出てくるようになりましたね。でもそれはですね、節約しないということではないんです。昔は、お金が心配でしたから節約していました。今はお金は心配じゃないんですけども、やっぱり与えられるものというのは全部神様が与えられるものですのでね、やっぱそれは大切に使わないといけませんので、無駄はしたくないという気持ちから節約は していますけども、もうちみちに使っていかないと、もう足らなくなるとか、もう将来どないするんだろうというの、そんな心配はなくなりましたね。すごく心が豊かになって、本当にいじましく なくなってきたんじゃないかと思いますね。3つ目にですね、この神様がすがすがしいのは癒しがあるからなんですね。すがすがしさの一つの意味として気持ちが良いっていうことがあるんですけども、気持ちが良いというのはある意味でこうそれが癒しになるからなんですね。例えば暑い時にこのひんやりしたものというのは気持ちがいいでしょ。それは暑さを癒してくれるからです。寒い、もう冷たい時に、寒い時に温かいものというのは気持ちがいいですね。それはそのもう凍えてるその皮膚を癒してくれるからですね。この風が気持ちがいいのもちょうどこの体のバランスを整えてくれるからですし、ですね、ここに書かれてある、だいたい恵みっていうのはですね、私たちが欠乏しているときにその欠乏を補ってくれるものですね。これが足りない、これが欲しい、神様与えてくださるんですね。ですからこの恵みという言葉自体が癒しの意味を含んでいるんですね。癒しの、まあ、なんて機能というか癒しの働きをするものなんですね。またこの義、神様の義っていうのも、神様の正しさというのも私たちの心を癒してくれるように思います。というのはこの世の中ではへんてこな理屈が通るようなところがあるんですね。なんでそんなことが言えるのと、そんなのなんかおかしいじゃないのとこう思うようなことがありますよね。でそういう一つそういうことがあると、ずっと心にそれが引っかかって、心に暗い影を落とすんじゃないでしょうか。しかし神様の御言葉を学ぶと、あ、やっぱりそれはあれおかしかった、あれあの理屈は、全くその人の勝手な理屈で、そんなものは通らないと。 やっぱり神様の義っていうのは本当に誰が考えてもこれは正しい、これはもうまともだというようなことですのでね、それを聞くと、あ、やっぱり自分はおかしいと思ったことは本当だったと。まあ、なかなかこの世の中を動かしたり正したりすることは難しいと思いますけれども、少なくとも神様が自分のその思った疑問をちゃんと認めてくださって、自分が正しいと思うことをそのようにこうなんていうんですね、保証してくださるということはとてもこの心の癒しになると思うんですね。またあなたの裁きってありますけれども、裁きもですね、やっぱり癒しの力を持っていると思うんです。まあ、世の中では不正なこととかものすごくある人のある人だけが得するようなことがまかり通りますよね。なんでそんなことがまかり通っているのに誰もそれを止めることができないのかと思いますね。しかし聖書を読むと、神はすべての悪を裁かれる。人間が裁くことができなくても、神様は必ずその悪を裁かれるという言葉があるとですね、その心の中にあって、心の中にあったこの憤懣をですね、憤懣がですね、だんだんこう消えていくような気がいたします。それから、主よ、あなたは人や獣を救ってくださいます。この救いというのが危機とか病気からの癒しなんですね。もう救いと癒しっていうのは、まあ、言葉は違いますけども、もうすごくもう近いところにありますね。そしてこの獣を救ってくださる、人だけじゃなくて獣を救ってくださるっていうのもとてもこう神様の優しさを感じますね。優しさというのは本当に癒しがあるから優しく感じるんですね。また三翼の陰に身を裂きます、まあ、日本ではあまりこの日照りとかこう直射日光の暑さを感じないかもしれませんけれども、イスラエルあたりは大変乾燥した地帯で、まあ、イスラエルでもエルサレムあたりは緑がありますけれども、ちょっとこう30キロほど離れるともう砂漠地帯になるんですね。で砂漠地帯は、まあ、日光の強さは同じなんでしょうけども、その緑がないのですごい照り返しが強くて、いつもペットボトルを持っていないと脱水症状になりやすい場所なんですね。でそんな場所で、そんなこの直射日光と照り返しの中でこの三翼の影、まあ、木の影というのはものすごくありがたいものです。で大きなこの木の陰に入ってほっとするような感じでですね、神様が目には見えない三翼によって私たちを覆ってくださるんですね。そして、楽しみの流れで潤してくださる、これも癒しですね。カラカラに乾いた乾燥した肌をその豊かな流れで水を浴びて、この潤してもらうことができるんですね。そして命の水こそ本当に癒しの水です。今日子どもの時間に話した一緒に覚えた暗唱聖句ですけれども、私が与える水を飲むのは決して買うことがありません。喉乾いている人がこの水を与えられて本当にその渇きを癒される、同じように本当に心が乾いている人がイエス・キリストの霊的な恵みによって本当に癒される、本当にイエス・キリストには癒しがあるんですね。イエス・キリストは神様が私たちを癒すために送られた方と言ってもいいと思うんですね。イエス・キリストは 私は医者だと言われました。丈夫なものには医者はいらないと。医者がいるのは病気の人です。私は正しい人を救うために来たんではなく、正しい人というのは、病気ではない健康な人、そういうの人がいるかどうかは別にして、正しい人を救うために来たんではなくて、罪人、病人を救うために来たのです。だからイエス・キリストが来られた目的は、実際の病気の人を癒されました。もうたくさんの人、たくさんの病気の人を癒されましたけれども、もう究極の病気である罪、神に背いている、死に至るその問題、罪という問題、これこそ私人間の究極の病気ですけれども、その病気を癒すためにイエス・キリストは来てくださったんです。ですから私たちはイエス・キリストを信じるときに、その魂の一番大きな病気を癒されます。そして魂が癒されると、他のいろんな問題も少しずつ解放されていって、少しずつ回復していくものです。そんなふうに神様は、そして神様が私たちを救うために送られたイエス・キリストは本当にすがすがしい方なんですね。私たちもこのすがすがしい神様から学びましょう。私たちは本当に鬱陶しい人間です。暑苦しい人間です。いじましい人間です。でもいつもこの神様の言葉を聞いていて、神様の恵みを体験していけばですね、きっと少しはすがすがしくなるのではないかと思うんですね。ぜひこの神様のすがすがしさを自分のものにしたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にあなたと出会って、あなたの高さ、あなたの豊かさ、あなたの癒しを知りました。どうぞあなたの恵みを豊かに受けて、 私たちも少しでも神様のような性質を自分の方にすることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。